どうもこんにちは、こんばんは、ソルト K です。このポッドキャストチャンネルでは、私の大好きな百鬼異聞録という、あまりやっている人がいないデジタルカードゲームのお話をしていきます。はい、本日日付はですね、2023年3月1日なんですけれども、昨日も何だったら収録して配信して、なんだかね、こう気分が乗っているので、2日続けての配信となりますね。まあ内容はね、かなり薄いので、まあ可能な感じというかですね。はい、まあ私事なんですけれども、まあポッドキャスト配信なんかをやっているということはですね、やっぱり案の定ラジオが好きでよく聞くんですけれども、ちょっと某ラジオでですね。最近の若者は絵文字も顔文字も使わないなんていうお話を聞きまして、驚愕していた次第で。LINE とかで、私結婚してるんですけれども、女房とこう、まあ簡単な LINE するときに、でもやっぱりね、こう、絵文字とか使うわけじゃないですか。ね。まあ、最近の子は使わないなんていう話でね、ちょっと大変驚いた次第ではございます。まあ、百鬼と関係ないんですけど、まあ、じゃあ百鬼の話もしてね。正直、最近あんまりやれてないんですよね。カジノちょっとやったり、カジノイベント中でございまして、ね。まあ、でも一応今のところ勝てておりますけど、まだ10勝までできてないんですけどね。まあ、ちょっと知り合いにね、カジノお化けがいるわけで。そやつと当たらないように工夫しながらやっておるところなんですけれどもね。まあ、そうするとなかなか、まあ、こう、間合いを測って、潜ってないな、潜ってるななんていうのをね、確認しながらやってる次第でございます。そうするとなかなかこう、ね、コンスタントにできないというか、ランクマも最近あんまり潜れてなくて、私最近ガルラ入りの次元デッキだったりとか、あと今更ながらにヨグダチにハマって使っておりますね。ヨグダチ好きですね。まあ、相手にすると嫌いなんですけど、まあ、ヨグダチがリリースされた当初は全く興味が湧かず、触手が働かず、全然触ってなかったんですけど、剣振りを経て、でさらに診断が出た、なぜか今のタイミングで、ヨグダチ面白いなっていう感じで、ヨグダチ使ってますね。本当に、もうね、ヨグダチ10溜まってね、夜の帳が降りた瞬間も大宇宙かませますのでね。ただ、あのデッキはね、使ってる側は楽しいんですけど、対戦している相手としては、あんまり面白くねえんじゃねなんて思う次第でございます。はい。それでは本編に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで本編でございます。いや、ほんと百鬼ね、まあやってるんだけどやれてないというかですねなかなかね、やりたいんですけどね正直こんな2日続けてね、ポッドキャストやってるから、できてねえんじゃねえのっていうところではあるんですけれども、なかなかね、いやー、でもほんとね、いろいろイベントやっても、いろいろというかね、あと、あれですね、また大陸の方で調整が入るようでございますね。本当ね、ちょこちょこ調整してくれるので、ありがたいやら、ありがたくないやら。調整が入るのは、ガルラが確か入るんだよな。なんかね、私さっきね、見てたら、そうだった。ガルラの SSR が、神隠しなくなるみたいですね。神隠しあった方が強かったんですけどね。あとは、なんと戦闘カードも ちょっと弱くなるみたいですね。うん。あと、覚醒のドトメキの占いにがなくなって、覚醒コマルの連撃が、出撃の時だけになるのかな。うん。あとは、胡蝶の戦闘カードがまだ、なんだ、戦技なんだけれども、手札から使うときのみになるのかな。うん。こんな調整のような感じですね。やばい。今日いつにもなして、あ、薄味だぞ。うん。ですね。私、例によってというか、台本等書かないで、本当に勢いで撮ってるので、だいぶね、素味なんですよね。ということで、まずは、今日はですね、そうだな、前回、というか昨日なんですけど、古典式紙、まあ、クラシックカードパックの式紙のお話を、非常に薄くやってったわけでしてですね、はい。今度はそうだな、ふやの日の話にしますか。うん。ざっとね、式紙の数が減ってしまうんですけれどもね、はい。ふやの日で入った、式紙が、カラステング、あとは知らぬい、獅子王くん、鹿は奴隷じゃない。あと、延々だ。ね、延々だの気がするんですけどね。延々だなんですよね。うん、日和坊とかまいたち。あと、私の大好きな鈴鹿御前でございますね。鈴鹿姫。まあ、御前様でございますね。ほんとね、鈴鹿御前はね、使いたい気持ちはあるんですけどね、どうしても清姫だったりとかね、箱をこう与える式神とニコイチにしなきゃいけないので、まあ、研究の違いは多分にあるんですけれども、なかなか、なんかね、うん、今は他の式神が使いたいなというか、うん、あんま最近使ってないんですよね。かなりお世話になった式神ではございます。ね、あの、義道山、義道の計算とかね、できますよ、ちゃんと。ほんとね、推しの式神誰とかってたまに聞かれるんですけどね、いないんだよな、元になってるモバのゲームはやってないですし、ね、あれ、まあ、モバ系のゲームできます皆さん。私はちょっと苦手なんだよな。モバイルレジェンドとかっていうね、ゲームも一時期やってたりとか、あとね、去年か、ほら、ね、ポケモンをモバにしたポケモンユナイトとかね、まあ他のジャンルのゲームの話になってますけど、その辺もね、かじりはしたし、何回かちゃんと向き合ったんですけど、やっぱり、適性がないな、このゲームは、という感じで、まあ、正直ね、カードゲームの適性も私、あんまり高くはない方だとは思うんですけれども、まあ、楽しいんですけどね、なかなかできなくて。やっぱこう、考えながら、こう、キャラコンもちゃんとしなきゃいけないし、状況把握もしなきゃいけない。忙しいんですわ。であればね、こう、やっぱね、カードゲームいいですよね。どっしり構えて。まあ、時間制限はあるもののね、相手の手札だったり、相手の動きだったりを読みながら、あと自分のできる最大の強い動きをしてってみたいな、ね、罠を張ったりとか、そういうのもありますしね。そっちの方が私はどうしても好きですね。うん。秋っぽい性格でね、まあ、すごい自分語りしてますけども、秋っぽい性格で結構ね、ちょこちょこ、百鬼、一時期やんない時期とかもあったりしたんですけど、結局、なんだかんだ継続してやってますからね、このゲーム。楽しいですね。こんな不思議な魅力のある、百鬼666でございます。ぐだぐだ。今日ひどいな。今日いつにもなくて、いつにも増してひどいな。はい。そうそう。で、カラステングくんですね。こう、カラステング使いますね。好きですね、カラステング。うん。まあ、アタッカーにもなり得るし、壁役にもなり得るし、ドローンもちょっとできるし、ちょっとした妨害もできる。まあ、器用な子ですね。うん。 まあ、アムロなんかにも入りますよね。正義の名になった。強いです。ね、戦闘区域にいる式神に、式神に一回攻撃させた後に、また自分が攻撃すると。まあ、カラス天狗くんの、まあ、基本能力ね、移動するときに当社1点ダメージ、うん。これがまた使いやすい。さっき言ったね、鈴鹿御前と組ませたデッキも知識使ってましたね。鈴木用に、カラステングと、あとは、あと何つったっけな、両面じゃなくて、あれだ、雲外鏡、雲外鏡のデッキ。うん、鈴木をカラス雲外使ってましたね。あと、なんだ、また、なんだ、4色の縛りがない頃とかだと、いろいろ面白いデッキがあったような気がする。うん、遠い記憶の彼方だけれども。まあでも、カラステング君ね、いろんな式神と組ませられるんでね、面白いですね。あと、次、隣にいるのが、知らぬい。あ、そう、ただ、カラステング君ね、そう、何がいいって SSR があまり使われないっていうね、非常に、だから他の SR のカードさえ集めてしまえば全然問題ない感じで扱える式神になってますね。うん。そう、で、お隣が知らぬい。知らぬいのね、SSR ね、収穫の舞読めない。これがまあ強いんですよね。強い。あった方がデッキのパワーがぐんと上がる。毎ターン開始時にランダム効果。で、必ずいい効果なんですね。プレイヤー、使ってるプレイヤーに対して、いい効果。何種類あるんだっけな。一回調べたけど忘れちゃったな。うん、バフだったり、デバフだったり、あとダメージだったり、あと、式神復活させたりとか。ね、必ず発動っちゅうのがいいですね。うん、後で出てきますけどね。後で、まあ、今日は話してないけど、なんだ。うん。化身、そうそう、化身、化身。毎ターン必ず発動する化身みたいなイメージで。まあ、基本能力がね、まあ、速攻で SSR の話するくせやめえや。基本能力が、まあ、ターン開始にコブプラス1のね、出撃時に攻撃にプラス1させるっていう効果になって、であとは、ね、失踪を付与したり、出撃権をね、もう一回できるよってしたり、こいつとね、エンマのデッキとかね、エンマにもね、よく分からされますからね、たまーに当たって。うん。やっぱね、バフは偉大。あとは、あれですわ。グレン統一なんかだとね、大体入ってきますよね。カジノでもまあまあ使える式神のような気がしますね。一応ドローもできたりとかしますんでね。で、知らぬいさんの隣が、獅子王くん。獅子王くんね、この、ふやの日でいいんだよね。ふやの日で出てくる新しいテーマで、チャージっちゅうね、能力。ターン開始時に、まあ、こう、チャージっていう、チャージ、なんと説明したらいいか。チャージって数字がなんだろうね、エネルギーが溜まってくるんだね。でそのエネルギーを消費して、プラスアルファのカードの効果が発動したりとかっていう、最新弾だと、バケクジラのもチャージの式神になりますね。他の式神にね、修正プラス1プラス1のバフを与えたりとか、あとはね、森の力ね、チャージね、天下にて、で天下っつってチャージのエネルギーを使って瞬発を得たりとか、これ3点ダメージめまいが結構厄介だった気がしますね。 とはね、そのチャージを使って、自分に盾をつけたり、あとはやっぱりですね、あの三点投射と与えたり、まあ、あとはね、一番やっぱね、皆さんあれですよね、使う方でもだし使われる方でもうーって嫌だなーって使う方だといけーってなるのがね、 SSR の戦闘カードですね。死活の衝突なんて読むねん。でね、最大点火8ね、チャージ8マックス消費でね、電撃とあとバフ入ってね、でさらに吸血、あと戦闘ダメージ、こう強いね、強いフィニッシャーでございます。フィニッシュカードですね。で、獅子王くんはね、一回気絶して復活するときにね、さらにプラス2の、チャージする。まあだからなんだ、気絶してる間もチャージ溜まってきますよみたいな感じですよね。で、隣がエンライエンだ、大体投射飛ばすイメージですね。砲術カードが大体メインで、まあ式神だったり、あとまあ投射ダメージなんでプレイヤーに直接ダメージだったり、あとはなんていうんですかね、自分のそのチャージしてるエネルギーと同じ数字の、なんで、分身みたいなの、分身か、分身出したりとか、まあ、なんていうんですかね、まあ、投射で、前の式神、どかして、みたいな使い方もできるし、あとは、その、盾というか、戦闘区域に式神を残すことによってね、自分のライフを守るというか、そんな使い方も。SSR カードがね、もう毎ターン出てくる。無形自在、戦闘区域に分身を一体召喚する。で、他の、砲術カードを使うと、その分身体も使ってくれると。はい。出た時ね、出たばっかの頃はチャージ強かった気がしますよね。ラヒオリボーカマイたちシシオでもがっちり組んじゃって、でその園内の隣にいるヒオリボーがね、なんだろう、チャージ式神専用のバフというか、まあ、ドローンもできるし妨害もできるし、鬼火までねちょろまかしますからね。結構ね、ちょっと日和棒を使って悪さするデッキちょっと作りたいなーっては思ってましたね。だってドローもいけるし、ね、鬼火もね、増やせますからね。これいいんだなー、なんか悪さするデッキ作れるような気がするんだけどなーってところですね。で、SSR カードはね、聖日和棒で、他の式神の、チャージエネルギーを消費する代わりに日和棒のチャージエネルギーを消費するみたいな、まあ、単一戦ありますけどね。あ、ちげ、代わりに消費じゃねえ、消費する効果を消費なしで発動できるんだ強い強いのかしら。まあどんな式神でも使いようですからね。こんな感じで。で、その隣がかまいたちですね。じゃあゴリゴリの戦闘系の式神ですね。戦闘カードも何種類かありますしね。瞬発ドローカードもあります。瞬発ドローっていいよね。瞬発ドローってもうそれだけで嬉しい。と、携帯カードも結構厄介なのがあったりとかね。一連卓章なんかね、レベル2体の、なんだ、携帯カードですけどもね。チャージエネルギーを消費して、ダメージ無効化し、みたいな、致命、気絶ダメージ受けるときに、 ダメージ無効化し戦闘区域に戻ると。で、覚醒がね、SSR のカードにはなるんですけど、何回も攻撃されて死んだ、ボコされた記憶が。ただ、あんまりね、使ってる人いないって、入らないんですよね。8枚しかデッキに入れないもんですから、なかなかワークを割くのが難しいけど、決まると大体、負けちゃうというか、勝っちゃうというか、だからなかなか決まらないんですけどね。てか、覚醒使うんだったら一太郎の棒。ね、レベ3のレベル3戦闘カードで十分な気がしますね。だから言ってしまえば SSR なくても使える式なの一つでありますね。はい、で隣が私の大好きな鈴鹿御前でございます。黒染めになってるの珍しいですからね、私の式なのだと。一応基本能力としてはね、鈴鹿御前からダメージを受けたキャラは、1箱を得る、ね、まあ、ダメージが増えるやつ、なんて説明したらいいかね。老いが今日ひどいなマジで。覚醒すると強いんですよ。おまけの投射1ダメージもいい感じだし、すると鈴鹿御前からダメージを受けたキャラは同じ数の箱を得る。で、上限は3まで。でね、だからこのレベさんのね、携帯カードも使いてえなって思うんですけど ね、投射3ダメージ、覚醒して投射3ダメージって、これまあまあいろいろ悪さできそうな気はするんですけれども、まあ軌道打っちゃうよねカード起動だけになっちゃうね。この鈴鹿御前のね、 SSR 戦闘カード起動がまあ強くて、貫通連撃、箱を持っている式を攻撃するとき会心を得ると。ただ攻撃力マイナス1になるんですけど、だからね、鈴鹿御前の基本スタッツが攻撃3、ヘルスが4で、覚醒しても攻撃力が上がらないのでヘルスが上がるだけなんで、起動使うと攻撃力2スタートになるんですよね。とはいえね、会心ついちゃうんでね、箱をついてると。なのでね、清姫とのタッグが強いんですよね。また使いてえな鈴鹿御前も。まあお世話になりましたね鈴鹿御前は。何せ初めて大名士になった時に、大名士じゃねえや、嘘、初めて名士に上がった時も新天鈴木用のデッキでしたし、結構ね鈴木用のタックのデッキは使ってましたね。最近志願は、まあ、弱くはないけどティア1じゃないよねっていう感じまあ、ね、最近よく使ってるなんだ、ヨグダチもティア1のデッキではないんですけど、使いたいけど、勇気が出ないって感じですね。ね、戦闘カードの、ね、無双とかも強いし、好きだな。やっぱ志願の式神ね、私好きなんですよね。本当にいろいろいますけどね。鈴鹿御前だ。そう。本場ね、大陸の方だと、この百鬼文録っていうか、その、お名字の方なんでしょうね、大人気なのは。だから、キャラクターのフィギュアとかも結構売られてて、で鈴鹿御前のフィギュアとか、アマゾンで見るとすげえ高いんですよね。まあ、鈴鹿御前に限らずなんですけど、人気の、その、式神のフィギュアが、ものすごいお高い。まあ、最近これも、まあ、知り合いから教えてもらったんですけど、すげえたっけーみたいな、びっくりみたいな。まあ、ただフィニアとかね、買ってもすぐ飽きちゃうんでね、私ね、まあ、欲しいかと言われると、ってところではあるんです。 あとね、いや、押し式が見るじゃん。じゃあ、鈴鹿御前か、鈴鹿御、舌が回らない。鈴鹿御前じゃん。言われると、まあ、好きだけど、押しっていうほどではないんだよね、みたいな。ところですね。おう、もうなんだかんだ20分経ってしまっている。今日もね、だいぶ内容の薄いお話をダラダラとしてみましたけどね。てか、ほんとね、結婚してなかったり、子供がいなかったりしたらね、ほんとに、毎回代名詞目指したいな、ぐらいの気持ちではいるんですけどね。ただ、ラダー走るの疲れるしなーって、時間もいるしなーって、そうなるとね、どうしても。なかなかラダーを走る暇がないというか、まあ、作りあるんでしょうけどもね。でも、こうやって、ね、ラダー走るってなると、ポッドキャストできなくなっちゃうし、まあ、ね、自分のペースでゆっくりダラダラと楽しんでいる百鬼異聞録でございます。さて、では今回はこの辺にしましょうかね。では、エンディングに参りたいと思います。それではエンディングに入ってまいります。まずはね、こちらの番組を長々とお聞きくださいましてありがとうございました。イントネーションがおかしいな。ありがとうございました。当番組の感想、ツイッターハッシュタグに、100ね、百鬼異聞録の100にカタカナでラジ、100ラジとつけてお寄せいただけるととても嬉しいです。なんかね、昨日の、配信が、まあ、再生されてるんですよね。は、嬉しいって感じなんですけど。まあ、誰かには届いてると。最後まで聞いてもらえてるかどうかわかんないんですけどね。とても嬉しゅうございますね。ただね、本当にノープランで、ただダラダラ喋ってるので、だいぶ聞き苦しいだろうなっていうね、申し訳なさがあるので、なんとか頑張ってね、台本とか書いた方がいいんでしょうけどね。いや、昨日も言ったと思うんですけどね、本当に脚本家さんとか、あとは演出家さんとか、あとは放送作家さんとか、大事だし、すげえ仕事だなって思いますね、本当に。ああいうのできない、できるしんないな、すげえと思う。まあ、そんな人はいないと思いますけど、もしね、しょうがねえなっつってやってくれる人いたら、絶対いないと思うけど、もう全然ありがとうございます。よろしくお願いしますって感じなんでね。はい。で、そろそろね、これで配信も一応初回合わせ3回目になるので、ぼちぼち、ね、ツイッターなんかで宣伝していこうかなと思います。まあ、聞いてくれる人いるかなっていうところですけどね。はい。まあ、物好きな方いらっしゃいましたらば、ね、ツイッターハッシュタグ、百ラジで感想と、知った激励、まあ、罵声でも構いませんので、お寄せいただけると嬉しゅうございますね。はい。さて、じゃあ、そろそろね、ランクマッチに潜りたいと思いますので、はい、ここまでお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。はい、お送りいたしましたのは私、ソルト K でございました。ありがとうございました。